こんにちは、トイックブリッツブロックです、今日の放送は神奈川県三浦市からお送りしています。池袋からお送りするのは明日です。はい、すいません、遅れてしまいまして、ちょっとコンピューターを間違えて切ってしまいました。立ち上げに、時間がかかっておりました。今日なんですけど、質問たくさん寄せていただいてありがとうございます。その質問にまずはお答えして、その後最後の30分ぐらい使って明日の TOEIC 直前対策をやりたいと思います。なので、質問は手短にさっさっさと、いきますんでご了承ください。では早速いきましょう。スレッドの2番チューリップさん、神崎先生、初めて書き込みさせていただきます。ウルトラ語彙力主義、毎日楽しくリスト&リピートしました。 ありがとうございます。これからまたユニット1から復習しようと思っています。復習大事ですね。語彙学習、復習するっていうこと、記憶 を定着するために非常に大事なことですから、ぜひやってください。ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。このラジオもこれから毎回聞かせていただき、質問させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今回は受動態の問題をいくつか質問させていただきます。各文がほぼ同じになるように、括弧に適切な語を入れなさい。 Who ate all the cakes on the table? By whomWas all the cakes on the table eaten? あ、これは were ですね。All the cakes on the table were eaten by 誰々なので、これは was じゃなくて were じゃないですか。ただ文章としてすごくなんていうかクラムジーというか普段普通の英文じゃないですね。 Who ate all the cakes on the table が普通の文で、 By whom were all the cakes on the table eaten、ちょっとなんでしょう、不自然な感じがする英文です。 WhoWas all the cakes on the table eaten by? これも were ですね。受動態なんで、受動態の主語は cakes が主語になるんで、were だと思います。were だろうな。はい。次、括弧に入る最も適切な語を選び、番号を答えなさい。That wonderful melody was composed.あ、これは by ですね。3の by です。by Mozart。Mozart によって compose されたという意味です。compose of っていうのもあるんですけど、意味が違います。be composed of って言ったら、何々から構成されるという意味になります。The committee was composed of five members of なんとかなんとかとかいう意味になるんで、ここでは今、Mozart 作曲っていう意味ですよね。コンポーズは モーツァルトによって作曲された、なんでバイです。次2番、スーザン、なんとかなんとか at an early age was made leave school was was forced leaving school was made to leave school was let to leave school。 これは3番ですね。 was made to leave school。 ちょっと面白いのは made なんですが、 made 能動態の時は to いりません。 the teacher made Susan leave school みたいな、使い方で to いらないんですけど、受け身になってると受動態になると to が必要という面白い使い方です。 let は受け身でも to いらないんじゃないですかね。 let to、 ちょっと待ってください。こういうのの、こういうのを調べるとき Google 使うといいんですけど、 was let、 was let って入れて、こういうやり方でやるっていうのをちょっとお見せしますね。今のあれ、スレッドがどこだ、スレッドの一番最後のところに、今書き込みのところに書き込む、25番書き込み、私ですが was let っていうのを Google に入れてサーチすると、was let go, was let lose, was let off, was let it be, let go, let go、あんまりいい例文ないですね。Let go はイデオムですね。まあ、行かせるっていうのは仕事を、まあ、クビにするっていうようなニュアンスなんですけど。I was let go, I was let go。多分、受け身で let 使う場合、後ろに to を使うのって、あまり聞いたことないですけど。を入れてちょっと検索してみますね。was let の後ろに、ある。conjugate solution was let to flow over the。これは was let の後ろに to 不定詞使われてるな。こんな言い方あるんだ、知らなかった。was let で Google で検索したらこんなのが出てきました。今一番下の、28番のところに入れたんですけど、ただなかなか、was let の間、the council chamber was let to contract、 was let の後ろ to 不定詞もありですね。じゃあこれは文法ではなくて意味で決めるっていうのが必要ですね。はい、was let to leave school at an early age。どっちかな。 そうですね、おっしゃる通りメイクだと強制的に学校を辞めさせられたみたいな感じで、レッドだと行かなくてもいいよっていうような、 もしあなた行かない、行きたくないなら行かないでもいいよっていうような、本人の意思でやりたいようにさせて、望み通りにさせてやるっていう、意味がありますよね。4番のがいいのかな。じゃあ、Susan was let to leave school at an early age。そうですよね。学校を辞めさすの、あ、でも強制的に辞めさせられたのかな。スーザンがどんな人かにもよるんですが、その学校がどういう学校かにもよるんですけど、Made to leave school at an early age。お前なんか学校来るんじゃないっていうふうに強制的にさせられたんだったら、was made to leave school ですよね。スーザンもういいよ、学校来なくて、あなたっていうような感じだったら、was led to leave school。そんなとこでしょうか。このフレーズ自体で検索してみましょうか。made to was made to leave school で検索すると、出るかな。25出てますね。 Google で was made to school で検索すると、を貼っときます。25出ました。メイドのとこをレッドに変えて検索すると、あ、これもつけとけばいいのか。この語で検索すると、 Google で検索すると、ああ、2個だな。2個で、しかも1つは今このスレッドが出てる すごい Google のうち2個しか出てないんで、やっぱメイドなのかな。こっちは2個でした。メイトゥリーブは、あ、レッドゥリーブは2個しか出てない。was led to leave school は検索結果2個で、1つはこのスレッドなんで、あ、しかももう一つは、ゆうくんのページという学習者のページなんで、Susan was made to leave school, was forced leaving school。 あ、同じ問題だな。Let to leave school ダメですね。Google は出ないです。はい。He was made to leave school。これは、検索結果25件出てるんで、ネイティブ的にはこっちを使うということで、学校を辞めさせられたっていう意味でしょうか。Google 使うといいですよ。こういうの時、どういうふうというか、あ、間違えた。変なとこ書いちゃった。こっち、オールスターズの方に入れちゃった。英語でこっちのフレーズ使うのかな、こっちのフレーズ使うのかなって、私たちネイティブじゃないからわからないじゃないですか。で、そういうのって理屈で考えてもダメなんですね。ネイティブスピーカーのインスティンクトっていうのを私たち持ってないんで、で、そういう時どうしたらいいかっていうのは、Google を使うっていうのが 一番いい方法です。で、Google のちょうど昨日見てたブログで、英語の学習に Google を役立てるっていうのを見つけたんですが、皆さん、人気ブログランキングって見ます？ 人気ブログランキングのあのタグ、私のブログにいつも貼ってあるんですけど、例えば今皆さん私のブログ見てますか？トーイックブリッツブログのページって、今一番最新の記事 Any Questions 24th May 2008 なんですけれども、その一番下のところ YouTube の画面がある下に人気ブログランキングってありますよね。人気ブログランキングの赤とオレンジのアイコンか、またその下の Thank you for voting っていうところをクリックすると人気ブログランキングに行きます。ちょっとそこ皆さん今クリックしてみてくださいます。私もクリックしました。でそこ行くと人気ブログランキングの上位の人のブログが出てくるあのページがあるんですけれども、トイックブリッツブロックは、今5位で840票入ってます。今の時点で840なんで、今皆さん教えてくださったんで何人見てるかな、48人、43人の人が見てくださってるんで、あ、1人消えた400票ぐらい増えるかな、これで。でその私のブログの一つ上にビジネス英語雑記帳というブログがあるんですけれども、これはあの慶応大学の日向先生がやってるブログです。で日向先生のブログの最新記事、語学に役立つ Google という記事で、 Google を使ってこういういろいろな検索ができますよっていうのを説明してあります。ちょっと行ってみてください。語学に役立つ Google テクニック。でここで、More っていうところを押すと、押しました？ More っていうところで、ここで Google はこういうふうに使えますよっていうのが非常に分かりやすくついてあり、あの書いてありますんで、特にアスタリスク使って、米印使ってここには何が来るのが多いんだとか見るのすごく役に立ちます。私もいつもこの検索の方法を使ってます。はい、皆さんもぜひこのページ役立ててください。で日向先生のブログも一番下のところに人気ブログランキングが励みになっていますので、一票どうぞよろしくお願いしますというふうに書いてありますね。このページ見た方はぜひここもクリックしてください。私も今クリックします。こうすると私のブログと日向先生のブログが人気ブログランキングで上位に行きますんで、日向先生は今1240票ですね。今43人の方が聞いてくださってるんで、あと400票ぐらい増えるかな今日中に。はい、ではスレッド戻ります。次3番ですね。 My new computer なんとかなんとか This afternoon Is delivering, will deliver, was to delivered, is being delivered。 あ、これトーイック的ですね。これはあのやり方は deliver と動詞は deliver があのポイントになっているんで、主語と動詞の関係を考える。主語が My new computer、動詞がデリバー、デリバーとニューコンピューターの間には受け身の関係があります。コンピューターがデリバーされるっていう受け身の関係がありますよね。なので受動態を選ぶ。この文章中受動態は、4番ですね。 Is being delivered、はい、進行形の受け身になっています。4番で合ってます。次、Question 4. When we arrived at the scene of the traffic accident, the car, なんとかなんとか、the police. 選択肢はインスペクトがいろいろ形を変えている。で、これも同じ、やり方同じです。The car とインスペクトの間には受け身の関係があるので、受動態が必要。で受動態はどれかっていうと、 3か4ですよね。1は進行形、2は過去完了形ですが、両方とも能動体になってます。1と2はダメ、3か4です。で、時制的には両方ともいいんですが、4番はこれはですね、はダメです。なぜかっていうと、主語が the car、 単数形ですよね。 was being inspected だったらいいんですが、はなんでダメで、残るのは3番だけですね。 had been inspected、 意味どういう風になるかっていうと、過去完了形なんで、過去完了形っていうのは過去のある時点より前のことを言うことですよね。で、過去のある時点、ここでは何かっていうと、 when we arrived at the scene、 そのシーンに着いた時、もうすでにカーはポリスによってインスペクトされ終わっている。ポリスがですね、そのカーをインスペクトしたっていうのは終わっていたことなんですね。その私たちがそこの場所に着いた時終わっていたんで、その時点より前のことなんで、過去完了形を使っている、そういう意味です。3番が正解でした。はい、よろしいでしょうか。次行きましょう。3番、七志さん。神崎先生こんにちは。お忙しい中お疲れ様です。ありがとうございます。勉強しているとき、これでちゃんと英語が身につくのかなと、このままでとか、このままでいいのかなと考えに陥ってしまうことがあります。私もあります。先生もこんな時がありましたか？その状態からこれをしたら道が開けたとか、これは聞いたみたいなことがあったら、ことってありましたか？よろしければお聞かせください。よろしくお願いします。お気持ちすごくよくわかります。英語の勉強ってはっきり結果が出ないんで、なんていうか、やってるんだけど本当に伸びてるのかなっていう気持ちありますよね。ちょっとこれは発想の、そういう時はちょっと発想の、転換なんですけれども、伸びてるか伸びてないかっていうのを価値基準にするから、なんていうか、そこでへこんでしまうっていうのあると思うんですね。伸びなくてもいいやっていうような状態、伸びなければいいやっていうのはちょっとネガティブな言い方かもしれないんですけれども、英語が伸びる伸びないっていうのを目標にするんじゃなくて、英語をやるのが楽しい、英語を伸ばすために英語やってるんじゃなくて、英語で何かすることが楽しいから英語やる。例えば英語で本を読むのが楽しい、グレイリットリーダーズとか楽しい本を選んで読む、で、それを読むことが楽しいから読む、で、その結果英語が伸びる伸びないっていうのは気にしない。英語の音楽聴くのが楽しいから英語の音楽聴く、で、その結果英語が伸びればいいし、伸びなかったら、伸びなかったで、その時楽しんだっていうのは残りますよね。なんでそういう価値観の、なんていうか、転換すると、いいと思うんですけどね。はい、なので英語の勉強って言っても、例えば堅苦しいトイックの問題解くで、解いても解いても点が上がらない、ダメだとか、そういうのだとすごくネガティブなスパイラルで、良くない、良くないですよね。ちょっと発想を変えて見るっていうのが、いいと思います。はい、あとはですね、信じるっていうのをすごい大きくて、これをやってれば英語できるようになるんだっていうふうに自分が信じられる、自分が信じている方法を使って自分でそれを信じてやると伸びるっていうのがあります。英語たくさん読むと英語の力がつくんだっていうふうに自分で信じてそれをやると本当に伸びます。 英語こんなの読んでても本当に力つくのかなっていうふうに半信半疑で疑いながらやってたらつきません。そういうふうにですね、信じてると効果がある。パワーオブビリーフ。パワーオブビリーフのリンクちょっと貼っときましょうか。前私のブログで紹介したことあるんですけどね、アンソニー・ロビンスという、モチベーションセミナーをやってる人の、出るかな、ブログ内検索。あ、あった。ですね、これは、まあ、ちょっとリンク貼っときますね。私のブログ内なんですが、リンクを貼っておいたんで、32番のコメントですけども、リンクを貼ってたんで、パワーオブビリーフ、ちょっと聞いてみてください。信じるっていうことがいかに大切かということを、という話をしています。そんなとこで大丈夫ですかね。はい、4番、ホームベース太郎さん、ウルトラ語彙力主義の音声ファイル気に入っています。ありがとうございます。自分のオリジナル音声ファイルを作りたいのですが、作成方法を教えていただけないでしょうか。音声をデバイトする方法は検索して分かったのですが、ポーズを入れる方法が分かりません。なので、いちいち自分で音声を停止させて、リピートを練習しなければなりません。よろしくお願いします。音声をデバイトする方法っていうのは、音声を編集する方法っていう意味ですかね。私が使っているのは、オーディスティっていう、フリーウェアなんですけども、オーディスティ、ちょっと待ってください。これかな？アバウトオーディスティ。多分これで、これがオフィシャルのページだと思いますんで、今書き込みしました。33番のところにオーディスティのリンクを貼っておきました。で、MP3 ファイルを編集するので、で、MP ファイルを編集して、編集したのを再び、変換するには、なんだ、ラメ、レイム、ラメ、もう一つプログラムをダウンロードしてインストールする必要があるんですけども、これを使っています。で、今、ポーズの入れ方というふうに言って、質問にありましたけれども、ポーズの使い方、私もちょっとわからなくて、私は、ウルトラ語彙力主義の、音声ファイルでポーズ入れるときって、あれはですね、どうやってやってるかっていうと、オーディシティを2つ開けて、1つは自分の音声を吹き込んだ方のを、が入っている。で、1つはウルトラ語彙力主義のトラックが入っている方ので、で、それで、 コピー&ペーストコピー&ペーストで作ってるんですね。でウルトラ語彙力主義の方の音声をコピーしてきて、自分が喋っている方のオーディシティ開けてる方にコピーして、でその後ろにポーズを入れたい場合はまたコピペなんですけれども、ウルトラ語彙力主義の音声 CD の中にセンテンスとセンテンスの間にポーズがありますよね。何も言ってないところ、その何にも音声がないところをコピーしてきて、で後ろに貼る、でその長さを調整するのが微妙なんですけど、自分が一応言ってみ、それ試してみて、一文流れた後自分が繰り返して言ってみて、でこのぐらいの時間があれば足りるなっていうぐらいの長さにポーズの長さをコピペとか削除とかして調整するっていうやり方をやっています。多分もっと本当はいいやり方あると思うんですけども、私はそういう地味なやり方というか非常にプリミティブな方法でやってるんで、あれすごい時間かかってるんですよね。15分のファイル作るのに1眼ぐらいかけてやってますんで、はい。なのであまりちょっと技術的なアドバイスにはならなかったかな、そういう風にやっています。ホームベース太郎さんよろしいでしょうか。5番イレブンさん、私のリーディングスコアは極端に低いです。今回はちょっとでも上げたいです。前回は時間配分を気にするあまり全体的になんとなくこれかなみたいな感じで答えを選んでしまいました。そこで今回のテストはしっかりパート5、6を解き、パート7を全部勘で選ぼうと思います。こんな方法でスコアアップすると思いますか、思いませんか。イレブンさん、これ逆の方がいいですね。パート5、6を勘で解いてパート7をしっかりやった方がいいと思います。これは正解一直線の攻略法のところでも書いて、昨日一昨日アップした音声ファイルの中でも私説明したんですけどね、パート5、パート6って知識があるかないかで勝負が決まってしまう問題が非常に多いです。知ってれば解けるし、知らなかったら解けない。で、そういう問題は時間使うだけ無駄なんですね。時間使ったところで自分が知らなかったら解けないんで、なんでそういう問題は勘でやるのがいいと思います。で、パート7は時間を使えば使うだけ得点は上がります。パート7はその文章の中から必要な情報を探せるかどうかっていうのがポイントになるんで、時間があればあるだけ有利なんですね。なので時間の使い方としてパート5、6に使うよりもパート7に使った方が得点が上がると思います。よろしいでしょうか。ぜひ正解一直線を読んでください。ちなみに先生くらいのレベルの人がパート7をやらずにパート1から6までしっかりやると何点ぐらい取れるでしょうか。750点ぐらいでしょうか。そうですね、パート7は全部で48問なんで、200問中48問っていうと4分の1弱ぐらいですよね。なので990点のうち4分の1落とすと750点、だいたいそのぐらいだと思います。よろしいでしょうか。7番、マピマピさん、5月17日の質問に回答いただきありがとうございました。おすすめいただいた TOEIC テスト出まくり英文法はすでに購入済みアーンでやり始めたところでしたので、しっかり基礎を固めたいと思います。いいですね。またまた質問させてください。 TOEIC リスニング対策として聞き取り力をアップするために発音を良くする対策を今取り組むことはプラスになるかマイナスになるかで迷っています。 TOEIC 対策の視点でなく、いざ会話してみると自分の発音が美しくない日本的な発音になっていることを何とかしたいなと思っております。じっくり一つの教材をやる方が成果が出るということは、ハマーさんが実践されて成果を出され ていらっしゃるので分かっていますが、まとまりのない質問ですみません。発音よくする教材でおすすめの本がありましたらお知らせください。土曜日曜の放送を楽しみにしております。ありがとうございます。発音、そうですね、発音、リスニング対策になるというご質問ですが、なります。音を出す練習をすることで英語の音になれる、自分でその音を出せるっていうことは、その音が耳に入った時聞き取れるっていうことなので、英語の音になれるっていう意味で非常に発音の練習するっていうのはいいことです。この時期っていうのは、テストの前日っていう意味ですかね。テストの前日っていう意味だと、ちょっとあれなんですけど、長期的にやる必要があります。良い教材は遠耳、戦う耳っていうのを書いて、という漢字を使っている松沢なんとか先生、私もブログで一回紹介したことはあるんですけど、ちょっと待ってください、ブログ内検索で、2006年10月29日に記事を書いたんですが、それのリンクを貼っておきます。あれ、34番の書き込みにリンクを貼っておきたんで、それが発音の細かいところが書いてあるんでおすすめです。で、トイックを意識した作りになっています。結構売れてる本です。あとちょっと、マッピーマッピーさんのコメントを見て思ったんですけれども、発音、自分ご自身の発音が美しくないというふうに感じてらっしゃるということですが、あんまり気にする必要もないかなとは思うんですけど、私自身も発音全然美しくないですし、発音って結構なんていうか、モノマネが上手い人は得意、モノマネが苦手な人は苦手、あと歌を歌うのが上手い人は上手いです。私歌うの上手くないんで、なかなか発音、ネイティブの発音を聞いてそのまま真似しようとしても、なかなかネイティブの発音できないです。でも思うんですけど、それってあんまり重要なことじゃないんですよね。ある程度最低限の発音っていうのはありますけれども、本当カタカナ英語だったら通じないですけども、ネイティブが聞いて、ネイティブだって私たち日本人に英語母国語じゃないっていうのを分かってるんで、完璧な発音は期待してないです。なので、いい発音を目指すっていうのはいいんですが、あまりなんて言いますか、発音よりももっと大事なことがあるっていう、 ていうのを意識してください。実際会話するときってそのこの人何を言おうとしてるんだろうっていうのを理解する。で、自分の言いたいことをうまく伝えるようにするっていうのが意識の中心にあるべくで、発音とか文法とかってなんていうか重要度は低くないんですね。でその辺をあまり発音に気が行き過ぎるばっかりに肝心のコミュニケーションの内容に意識がいかないっていうのだと問題ありますんで、その辺のバランスを気をつけるようにしてください。はい、よろしいでしょうか。8番リバーさん、先生はどのように多義語を覚えましたか。多義語が先生の頭の中でどのように整理されているのかが気になります。どのように整理されているのかが気になります。多義語が出てきた時にこれはどれに当てはまるかなと考えるうちに文章を理解する速度が遅くなってしまいます。うん、面白い質問ですね。多義語もいろいろあります。で、辞書を見て意味がたくさん出てる語ってありますよね。でも意味がたくさんあっても共通する概念っていうのは割と少ないです。例えばあれ、この間ボキャブラリーの話してる時出したかな、アセンボーっていう単語あります。トイックでよく出る語です。で、アセンボーって2つ大きな意味があって、1つは組み立てる、で1つは集まる、人が一箇所に集まる。でも共通な概念としてバラバラのものが一つになるっていうの、両方共通するイメージです。組み立てるっていう方の意味は部品がいろいろあるのを一つにして製品として組み立てる。集まる、人が集まるっていう方も人がいろんなところに散らばってるのが一箇所に集まってくる。なのでなんていうかバラバラのが一つになるっていうのが共通の概念ですよね。で、その共通の概念を覚えておいて文脈によって、あ、これは今人のことを言ってるから人がバラバラのが集まるんだ。今これは機械の工場の話をしてるんで部品がバラバラのが集まるんだ。というふうに、共通の概念を覚えて、あとはそれを応用するっていう方がいいですね。そしたらその一つの概念を覚えとけばいいんで。で、ものによっては概念が2つある、概念が2つあるというか、そういった共通概念がないなんていうのもあります。全く別の意味。まあいいのは、うん、いい例何かないかな。うん、オーバールック、オーバールックもトイックでよく出る語です。オーバールック、部屋が主語になっていると、部屋とか建物が主語になっているとその場所から何か見えるっていう意味ですよね。 The house overlooks the park とかいう使い方だとその家から公園が見える。でも、人が主語になっている場合は何か見落としてしまうっていう意味になってしまう。で、その場所から何かが見えるっていうのと見落とすっていうのはちょっとつながんないんで、まあ、それは2つの違うものだっていうふうに覚えなきゃいけないです。なので、まあ、なるべくですね、多義語って別々に覚えるんじゃなくて、あ、これとこれは同じ意味なんだなっていうふうにまとめて、これってこれとこれって同じ概念だなっていうふうにまとめて覚えるのがいいと思います。で、これはどれに当てはまるかなと考えるうちに文章を理解する速度が遅くなってしまいます。うん、それはですね、ちょっと逆に発想を逆にするんですけれども、この文章のこの文脈でこの流れで言ったらここに入ってる語ってこういう意味だろうなっていうふうに 考えると逆にそれによって文章の理解が高まります。多義語の意味を単語の意味を考えてそれによって文章を理解するんじゃなくて、文章の今この流れだったらここに入ってる語ってこういう意味になるに違いないというのを予想する。そういうやり方でやっていくと、多義語の意味を自分が知らない意味を予想することができます。なので文脈から意味を予想するっていうのがいいですね。ただし、それをやるためには文脈を理解する必要があります。文章があって、一文の中にわからない単語が2個も3個も出てくるような文章はその方法が通用しません。なぜかというと、わからない単語がたくさんありすぎたら文脈が理解できないですよね。で、文脈が理解できないと文脈から予想するっていうことは当然無理です。でも、例えば100語のあって、100語のうち1個か2個わからないのがあったとして、でも文脈からその語の意味っていうのは予想できるはずです。なので、リバーさん、リーディングやるとき難しいのを選ばないで優しいのを読むっていうのが大事です。優しいのをたくさん読む。で、そうするうちに文脈から、優しいのだったら文脈から理解できるんで、なんて言いますか、文脈から予想することができるんで、予想する力がついてきて、で、文章をたくさん読む中で多義語の意味、辞書を引かなくても、そこで文脈から予想してそこで覚えられるっていうのはありますんで、優しめの読み物、グレーディットリーダーズいいと思うんですけれども、使ってたくさん読むようにするといいと思います。9番、エミエモンさん、神崎先生こんにちは。先立ってライティングのアドバイスをありがとうございました。今は秋先生の世界にすっかり入り、恐る恐るのエッセイでしたが、元気にやる気モードにシフトアップしています。ああ、それよかった。秋先生のように素晴らしい先生に出会えて幸せです。再度お礼を申し上げます。ありがとうございました。さて、TOEIC の素朴な疑問なんですが、リーディングセクションに関してです。リーディングスコア260点、1年半くらいずっとだと、どの程度の英語レベル学習者なのでしょうか。305点、137回公開テストで自己ベストだとどのレベルでしょうか。周りから730点攻略のような参考書だと難しすぎると言われました。300超えてそれなりに喜んでいましたが、英検2級程度とかそれ以下とか言われまして、本当にそうなのでしょうか。あくまでも指標として、学習レベルに合った方法を再度考え直そうかと思っています。アドバイスお願いします。トータルスコアは795点です。まあ、795点って結構できますよね。中級レベルっていいんじゃないでしょうか。英検で言ったら、英検2級は超えている。準1級はちょっと難しいかな。英検2級と英検準1級の間ぐらいの位置にいると思います。だいたいよく言われるのは860点、TOEIC で860点で英検準1級レベルっていうふうに言われていますね。英会話のイオンの講師募集の広告に、英語の資格、TOEIC 860点、英検準1級っていうふうに並べて書いてありましたんで、まあ、ちょっと今それに向かっているレベルぐらい、なんではないでしょうか。795点取ってるんで、730点攻略の参考書でいいと思うんですが、そうですね、 本屋さん行くといろんなトイックの本並んでて、730点攻略って書いてありますけれども、それって著者の主観で書いてますんで、本当に70点、730点目指す人に適切なレベルかっていうのはやってみないと分かんないですね。730点攻略って書いてあると、ああ、730点目指してるからちょうどいいな、私も730点目指してるからちょうどいいなっていうふうに思って買うと、やってみると難しかったり優しかったりっていうのはありますんで、なかなか難しいです。私の正解一直線も結構初級中級者向けって書いたんで、730点ぐらい目指してる人用に書いたんですけど、正解一直線やって900点超えた、950点超えたっていうような方もいらっしゃったんで、著者の思惑ともずれるというか そういうこともよくありますんで、参考書選びはなかなか難しいです。はい、そんなとこでよろしいでしょうか。10番、ほう太郎さん。神崎先生、いつもお世話になっております。メンタル面に関する質問です。今日は会社で嫌なことがあり、帰り道そのことでしばらく久しぶりにとっても憂鬱になっていました。その状態でもせっかく定時停車日なので思いっきり勉強してやるぞと気合い入れて勉強したら、なぜか今は結構ハイになっています。ああ、いいですね。英語の勉強で嫌なことを吹っ飛ばすことができました。とっても嫌なことがあってもちゃんと勉強できる方法って何でしょうか。気合は大事だと思いますが、何か良い方法があったら知りたいです。そうですね、英語の勉強自体が、英語をやることが楽しければ、楽しいことをやれば嫌なことを忘れるのに役に立ちますよね。例えば洋楽が好きだったら洋楽聴くとか、洋画が好きな人は洋画を見るとか、そのこと自体が楽しいっていうことを取り入れれば、それやることで嫌なことが忘れられるっていう効果はあると思います。あとは、あまり楽しくない勉強、例えば地味な単語を覚えるとか、 TOEIC の練習問題解くっていうのをやる際も、これをやったら TOEIC でいい点取れるぞ、で TOEIC いい点取れるとこういったメリットがある、でそれに向かって頑張るぞっていうような、なんて言いますかね、ポジティブシンキングですかね。そういうのを学習の際すごいよく大事です。人それぞれなんで、こういう方法がいいっていうのはそれぞれ違うと思うんですけれども、ポジティブな状態でやると、なんだっけな、ドパーミン、脳内で何かいい物質が出て、それが非常にプラスな効果になる、いろんな意味でプラスになる、免疫力がついたりもするし、学習効果もいいっていうのはあるんで、何か楽しいことをやるのがいいんですよね。一回YouTube のビデオを私のブログに貼って紹介したんですが、キャロリンっていうアメリカ人の21歳の女性がアメリカのシカゴに住んでいて、日本語の勉強している。で、日本語の勉強するきっかけとなったのはモーニング娘。が好きだから。で、モーニング娘。を見てすごい可愛いと思って、で、モーニング娘。の歌とか好きで、で、歌とか歌ったりして、で、モーニング娘。歌以外の喋ってるのも理解したいからっていうので勉強を始めた。なんで、そのキャロリンにとってはモーニング娘。がモチベーションになってるんですね。で、モーニング娘。の歌を聴いたり、モーニング娘。の、話してるのを聞いたりっていうこと自体楽しいじゃないですか。なんで、勉強するっていう感覚じゃないんですけれども、彼女の日本語のすごい上手くて驚きました。日本で 日本に長期で住んだことがないのに、あそこまで日本語うまいっていうのはすごく感動的だったんですけど、あるかな、キャロリン。今年になってからで、なんていうタイトルで入れたかちょっと忘れてしまったんですけれども、私のブログの中に貼っといたんで、モーニング娘。で出るかな、モーニング娘。だ、モーニング娘。今リンクを書き込みましたんで、37番のところ、に、リンクを貼っておきましたんで、ちょっとビデオを見てください。なんで、キャロリン的なアプローチでやるのが、そういった、なんて言いますか、気分が落ち込んだ時、なんて言いますか、そういう憂鬱を取り除くっていうのに有効な方法だと思います。はい、そんなとこでよろしいでしょうか。11番、トイカ101さん、こんにちは。いつもお世話になっております。今日はエッセンスから放送ということで、新 TOEIC テスト実力診断模試に関する質問を一つ。ありがとうございます。ちなみに今日はまだ三浦なんですけど、明日テストが終わった後のはエッセンスからやります。明日はすごく大人数でやるんで、ちょっとうちじゃ狭いんでね 池袋のエッセンスイングリッシュスクールから放送をします。英語教師の知り合いがこの実力診断模試の問題を生徒に試したところ、解説書の TOEIC 何点何百点レベルと正解確率のパーセンテージが実際の生徒たちの TOEIC スコアにせを正確に当てているのに驚いていました。例えば TOEIC860 点レベルと書いてある問題は、実際の TOEIC スコアが860点の生徒は落としている。この問題集は何人ぐらいのどういう TOEIC スコア保持者をモニターにして作られたのでしょうか。どうしてあんなに正確に作れるのか不思議なので、できましたら少しお伺いさせていただきます。ありがとうございます。いい質問ですね。レベル分けはエッセンスイングリッシュスクールの正解率をもとにしてます。エッセンスオリジナル教材を使ってやってるんですけれども、そのオリジナル教材を実際の授業で生徒にやってもらって、それデータ全部集計してるんですね、マークシート付きで。なので、エッセンスのレベル分け、500点目標、650点目標、730点目標、900点目標、それぞれのクラス別に正解率、それぞれレベル別に何人受けて、何人の人がどのくらい正解率、問題ごとにも、どのレベルの人はこの問題何パーセントとか、そういった統計データが出ます。で、エッセンスの受講生を対象にしてるんで、ちょっと正確には人数わからないんですが、1000人以上、2000人はいないですが、 毎回1000人前後のデータを取っていますので、そういった意味では非常に信頼ができる統計データです。で、あとはそれをもとに、あれは5軒という出版社から出してるんですが、5軒の編集長の奥村さん、奥村編集長、5軒の奥村編集長が調整して、なんて言いますか、ああいう形でデータとして出しています。で、私もこれ実力診断模試の正解率といいますか、予想点の正確さに驚いたことがあるんですけどね、もうだいぶ前になりますが、2年以上前になりますが、TOEIC ブロガーのジッポさんっていう方、30代 OL の TOEIC、 なんだっけな、私のブログにリンク貼ってあるんですが、ジッポさんっていう方、上級学習者の方で、TOEIC 900点を目指して学習している方が、います。30代 OL の TOEIC、最近30代 OL の語学な日々っていうブログに書いたんですが、その前は30代 OL の英英仏語勉強生活というブログをやってらっしゃって、朝出社前にスタバで頑張ってやったとかいう、そういう学習記録を報告するブログで、とても人気があって、人気ブログランキング上位に来てて、まあ、900点目標達成したんで、最近それはお辞めになった方なんですが、そのジッポさんのブログを見ていて、900点目指してやっていて、 TOEIC この実力診断模試をやったんだけども、全然900点到達しなかった、予想点が860点で出た、ショックっていうふうに書いてあった時があったんですね。で、私それに対してコメントを書いて、ジッポさん大丈夫ですよ、5件のは難しめに、エッセンスの教材の難しめにできてるんで、それ865点、860点とか出てますけど、実際は900点いきますから、頑張ってやってください、頑張って自信持って受けてくださいって言って、で、そのすぐ、まあ、1週間もしないうちに試験で受けて、結果出たら865点でした。エッセンスの、あ、エッセンスじゃない、5件の実力診断模試の予想点が860点で、その1週間もしないうちに受けた TOEIC 865点っていう非常に正確な結果で驚いて、なんか900点いきますよとか言ってた私のアドバイスは大嘘つきだったんですけど、まあそういった、まあそれほど正確に出て、私自身びっくりしたことあります。次、12番、七七三、エッセンスイングリッシュスクールの良いところを教えてください。どんなコースがあり、授業はどんな感じで行われるのですか、具体的にお願いします、というのに対して、エッセンス受講生さん14番の方が答えてくださったんで、ありがとうございます。エッセンスイングリッシュスクールの良いところを教えてください。どんなコースがあり、どんな感じで行われているか、具体的にお願いします。神崎先生にはいつもお世話になっておりますので、12番の答えを現在受講している私が、僭越ながらコメントに立候補します。ありがとうございます。私は初めに730点コースを受講し、それから900点クラスを現在受講しています。基本的にはホームページを読んだり資料を取り寄せるとわかるかと思います。あと見学という形で授業に参加できるはずです。私は説明会に行きました。良いところは TOEIC の傾向を把握し、ピンポイントで学べることだと思います。また同じことを繰り返し違う形で教えてくださるので忘れなくなります。ビジネス英語も同時に学べます。これが一番助かりました。それから宿題が多いのでガッツで乗り越える必要があります。授業ではたくさんの内容を一気に詰め込むので復習にも 時間がかかります。ちなみに個人的には730点クラスが私には向いていたような気がします。730点クラスの先生がベテランであったこともあります。ただリーディング教科や英語で考える力をつけたいのであれば900点クラスおすすめです。生徒さんの雰囲気は900点の方がややアカデミックな印象を受けました。でもスピーキングに関してはあまり大差は見受けられませんでした。そんなところです。参考になれば幸いです。機会があれば神崎先生の授業も受けたいです。ありがとうございます。はい、非常にエッセンスの良いところをまとめて書いていただきありがとうございました。そうですね、あと付け加えるとすればエッセンスの一番の売りはエッセンスの講師が実際にトーイックを受けて、でそれで実際のトーイック問題見て得たことを元に自分たちで教材作ってるっていうところですね。他の学校ではそれはできないことだと思います。あといいのは リスニングセクションネイティブが教えています。でネイティブが教えてるんで分かりにくいっていうのあるかもしれないんですが、でもそれネイティブの授業リスニングの授業を受けるっていうのは非常に英語の力を伸ばすのにいいんですね。あのリスニング練習問題やった後その解説をネイティブがやるんですが、リスニングの模擬問題解いた後解説ネイティブがやる、で英語で喋ってる、でその英語で喋ったのを理解しないと解説理解できないですよね。で今自分がやってやりたての問題、なんでこの問題これが答えになるかすごく知りたいっていう状況で、その情報をネイティブが英語で提供してくれる。なんで一生懸命聞いてそれを理解しようとするんで、それっていうそれを繰り返すことで英語力非常につきます。 TOEIC の受験テクニックだけじゃなくて英語力もそこでつく。でそれによって結果的に TOEIC のスコアも上がるというのがありますので、それがエッセンスのいいところです。はい、私は最近教えていませんが、機会があったらまた教えることもあるかもしれません。最近ちょっと三浦なんで池袋遠いんですよね、通うのが。はい、そんなところです。13番に戻ります。エッセンスの受講生、エッセンススクールのファイナルレッスンに参加するのでどうしても聞けないのですが質問させてください。公式問題集ボリューム3からの質問です。なんとかなんとか inexpensive most batteries available today will last much longer than those produced a decade agoNevertheless, however, anyway, yet. この答えが however なのは分かったのですが、同じような意味の yet の使い方についても説明をいただけると嬉しいです。However, これちょっと面白い使い方ですよね。However, inexpensive. However, プラス形容詞でちょっと特殊な使い方で、inexpensive であるけれども、あるにもかかわらず、そんな意味です。で普通の however の使い方とは違う用法です。なんで however の特殊な使い方っていうふうに覚えてください。あ、12時になっちゃった、やべ。yet は but のしかしという意味になります。そうですね。で、yet プラス形容詞っていう用法はないんで、ここでは使えません。で、yet も however も、まあ、今 however これ 文章の一番前に来てますけれども、ここでは however プラス形容詞の形なんでいいんですが、 しかしっていう意味の意味で使われる場合、文章の始めに来ることはできません。なんとかなんとかなんとかっていうのがあって、 however とか yet で後ろに文章が続くっていう形ですね。はい、ちょっとあれもう12時ですね。時計見てなかった。ちょっとすいません、急ぎます。15番、七七さん、エッセンスの受講生さん、情報ありがとうございます。大変役に立ちました。ところで宿題というのが気になります。どんな宿題でしょうか。あと先生によって教え方も宿題も違ってくるのでしょうか。厳しい先生もいらっしゃるでしょうか。まさかと思いますが、宿題忘れると怒られたりするのでしょうか。はい、宿題は基本的にはトイックの練習問題です。で、全部共通です。教え方は先生によって違います。授業の進め方は同じなんですが、教え方は違う。まあ、基本的に練習問題をやって、模擬試験をやって、大概2時間30分の授業でテストの4分の1、リスニングだったらリスニングの実際のテストの4分の1の量ですよね。4分の1、そうですね、量的には4分の1で、パート1、2の週とパート3、4の週があって、パート1、2の実際のテストのパート1、2の半分の量とか、パート3、4の週だったらパート3と4の実際のテストの半分の量をやって、その後解説をするっていうのが基本的なパターンです。で、解説の仕方は各先生違います。それぞれ厳しい先生もいるのでしょうか。うん、エッセンスってなんて言いますか、レクチャー形式なんで、先生が前にいてわーって説明している、インタラクティブじゃないんで、まあ、厳しいとかそういうのはないです。で、宿題忘れても怒られません。はい、イレブンさん、先ほどつまらないことを書いてしまい大変失礼しました。それでもめげずまが書かせてもらいますが、いえいえ、そんな全然つまらないことないですよ。さて、明日日曜日はテスト本番です。受験する人たちに元気の出る、やる気を与えてくれる良い洋楽ありますか。ぜひここらで1曲かけていただけますでしょうか。 YouTube のリンクも貼っていただけると嬉しいです。すいません、ちょっと今日時間ないんで、私のブログの昨日の記事に Enjoy Yourself っていうスペシャルズの YouTube を貼っておきましたんで、それは今のこのメッセージを読んで貼ったものです。テストを楽しんできてくださいという気持ちを込めて Enjoy Yourself YouTube 貼ってありますんで、歌詞のリンクも貼ってありますんで、それをもしよろしければかけてください。私歌うとね、消しちゃう人がいるんで、ちょっと今日は時間もないという、時間がない状況なんで割愛させていただきます。どこだ、17番、マーチさん、神崎先生こんにちは。イレブンさん、ナイスです。私も同じリクエストをしたかったところです。今回はどんな曲か楽しみです。The Specials Enjoy Yourself、聞いてくださいね。18番さん、 No English No Life さん、神崎先生は TOEIC 受験の時お昼はどこでいつも食べるのですか。また試験会場ではどのように過ごされているのですか。バナナはどの時間帯で食べていらっしゃるのですか。また試験会場で勉強した方が良いか、それとも何もしない方が良いでしょうか。一つずつお答えします。お昼は家を出る前に食べます。で、私、いや、最近というかもうずっとなんですけど、いつも朝起きるの遅いんですよね。早寝早起きしようしようって言って全然してないんで、いつも9時とか10時とかに起きるんで、今日は9時過ぎぐらいかな。なんで、まあお昼というか朝昼兼用の食事を10時とか10時半にとって、そのまま試験受けて、で試験の終わった後食べる っていう感じですかね。試験終わるとすごくお腹空きます。試験会場では、試験会場はいつも時間ギリギリに行くんで、あまり過ごす時間ないんですが、15分間のトイレ休憩ありますよね、試験始まる前。あの時はいつも外に出てストレッチングというか気功というか、まあ、気を整えるような体操をやってます。バナナはその時に食べます。試験会場で勉強はしない方がいいと思うんですけどね。TOEIC って長丁場ですよね。私中学の時陸上部でマラソンとか好きで、 TOEIC って結構マラソンとか陸上の試合的に捉えてるんですが、試合の前ウォームアップはするけど練習はしないですよね。試合の前練習したら疲れちゃって、実際レースの時は走れないっていうのがあると思うんで、TOEIC も私は同じように捉えてます。なので、まあ、ウォームアップ的に家出る前に英語のなんか音声かけて英語に耳をチューニングするなんていうのはいいと思うんですが、勉強はしない方がいいと思います。はい。ささささん、神崎先生こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。早速質問です。先週の放送でアウトプット、特にスピーキングについて決まったフレーズを繰り返し練習を行うと英語のストックができ、英語を話すと聞き反応も早く会話がスムーズに行うことができると言っておりました。ビジネスのフレーズのスピーキングにおけるおすすめの本はありますか？先週の放送で言っていたら繰り返しの質問ですみません。TOEIC の質問に関することではなくてすみません。私の TOEIC レベルは60点ちょいといったレベルです。そうですね。すごくいい質問ですね。はい。おすすめはさっき出した日向、先生の本で、日向先生のブログのトップページに貼ってある、あれ貼ってないか、あ貼ってある、ビジネス英会話、最近ビジネス英文法っていう本もお出しになりましたけれども、まあ、ビジネス英会話厚くてボリュームある本ですけれども、これおすすめです。でちょっとそれ難しすぎるかなっていうのであれば、 NHK のラジオの入門ビジネス英語、あの番組も結構いいですね。 TOEIC 的なフレーズもそこで結構学べると思います。20番、ハマーさん、神崎先生こんにちは、実はサンバーシロージローさんからバナナに関してのアドバイスをいただきました。ちゃんとスーパーで購入しました。スマイルバナナ226円。今回は神崎先生の食べるタイミングで食べようと思います。私は結構縁起を担ぐ方なので良いことは何でも試してみたいと思います。すいません、つまらない質問かもしれませんが、エニクエーションなので良いですね。はい、いいです、よろしくお願いします。今回も先週同様午後から仕事なので生放送で聞く予定です。はい、ありがとうございます。バナナを食べるタイミング、これも一度ブログに書いたことがあるんですが、私はその、休憩時間に食べます。ちょっとブログ内検索しますね。バナナを食べようという記事を以前に書いたことがありまして、2006年11月23日の記事です。今リンクをですねスレッドに貼っておきますんで、興味のある方はこちらご覧ください。書き込む、 はい、21番いきましょう。エッセンスの受講さん、これはレスポンスですか、情報ありがとうございます、大変役に立ちました。ところで宿題というのが気になります、どんな宿題なのでしょうか。あと先生によって教え方も宿題も違ってくるのでしょうか。キジプシー先生も、あ、これに対するです、ね、眠いので簡単に書かせてください、うろ覚えで恐縮ですが、宿題は全てのクラスで統一されていた気がします。リスニング関係が3つ、リーディングが1つ、900点クラスは2つ、それから毎週単語テストがあります。ああそうだそうだ、単語テストありますね。もちろん宿題は自己学習なので自分の都合に合わせられると思います。私の場合、始めたばかりの頃はバカ丁寧に例文の中の知らない単語まで暗記していたので、やたらと時間がかかっていたのですが、この頃は勉強せずに適当に受けたりしています。はい、まあ、やればやるだけ、自分のためになりますんで、はい、自分次第ということです。神崎先生はそうですよね、先生によって教え方が多少異なる気はしますね。ちなみに怖い先生に当たったことはありませんよ。むしろ教育サービス業に徹している好印象を受けました。お役に立てれば幸いです。ありがとうございます。22番七志さん、エッセンスの受講生さん、またまた情報ありがとうございます。話は変わって、この掲示板なんですが、書き込みの削除ってできないでしょうか。変な文章を直したいときや間違いを正したいとき削除したいのですが、やり方があれば教えてください。あ、できないですね、すいません。まあこれ掲示板なんで、多少文章おかしいとかっても気にしないでください。別にこれ出版されたりするわけではないので、気になさらないで結構です。私のリンクがあって、35番ハマーさん、タギコのお話とても良かったです。以前はパート7でクエスチョン中の単語と選択肢の単語のみを対比させて考えていたのですが、それだと厳しいですよね。先生のおっしゃる通り、この話の流れだからこの語なら当てはまると考えた方が良いですね。今の私のやり方が間違っていなかったことを確認できて良かったです。ありがとうございます。あ、それは良かったです。ありがとうございます。36番、マピマピーさん、今取り組むことはもちろん明日の対策ではなく、2ヶ月に1回ぐらいのペースで試験を受けることを意図していました。言葉足らずですいません。あ、いえいえ、発音の綺麗さは重要視しないというアドバイスをいただき、心の中にあったモヤモヤが和らぎました。ありがとうございます。はい、当耳は本屋でよく見かけて購入したいリストに入っていますので、先生のお墨付きをいただいたので購入してみます。やってみます。あ、サンバシロジローさん、当耳私持っていますよ、いかがでしょうか。ハッピーゴーラッキーガイさん、新トーイックテストプレ受験600問5件より No refund will be made for the なんとかなんとか of the month in which you cancel your membership remained, remaining, remains, remainder。 答えが D なのは分かるのですが、なぜ C はダメなのでしょうか。これはネイティブが使わないからです、はい、辞書を引くと remains にも残りという意味があるみたいですが、the remains of the day、 remains っていうとなんか遺跡とか昔の文明の廃墟とかそういう意味になってしまうんで、1ヶ月の後の残りの、この月の残りとか1週間の残りっていう場合は remainder を使います。ちなみにremainder、 こういう使い方で for the remainder of the week っていうの実際の TOEIC に出たことあります。明日の TOEIC もしかしたら出るかもしれません。皆さんちょっと remainder 覚えててください。なんかこれ出そうな気するな。 for the remainder of the week で実際の TOEIC だいぶ前ですけど出ました。はい、いい質問ありがとうございます。なんでダメなのかっていうのは、remains にはそういう意味がない、そういう用法がないからです。40番、ナイさん、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。現在、TOEIC は4言語、A、B、か、5で出題されますが、リスニングだけでなく、リーディングも4言語で出題されているのでしょうか。あまり気がつかないですね、まあ、基本的にはアメリカ英語だと思います。資本の問題集を見てもリーディングでイギリス式の単語やスペル、例えばアパートメントでなくフラット、センターでなくセンターを見かけた ことがありませんし、4言語へ変更後まだ2回しか受験していないのですが、見かけた記憶がありません。私が気がついてない場合可能性もありますが、また出題されていない場合、今後リーディングでも4言語が対象になる可能性はありますか。また特に英米の違いを学習するのにおすすめの書籍があれば教えてください。最後に、常野先生と J 先生がブログで明日の公開テストについて予言をされているので、ぜひとも神崎先生の予言をお願いします。私の質問にかかわらずお願いいたします。これ、ちょっと今時間なくなってきちゃったんですけど、実はこの後やりたいことです。予言に関しては、4言語に関してはアメリカ英語が基本ですけども、出てきてもおかしくないです。ただし TOEIC を作る人も考えてるんで、この使い方はイギリス人には理解できないとか、この使い方はアメリカ人には理解できないっていうような、特殊のある特殊性のあるものは使いません。例えばセンターのスペル、ER でも RE でもイギリス人もアメリカ人も理解できるじゃないですか。で、こういうのは出てきてもおかしくないですね。で、フラットとアパートメントは、これはもしかしたら混乱するかもしれないんで、ETS の方で避けるような気がします。で、4言語って言ってもそれほどなんて言いますか、癖が強いのは使いませんので、一応アメリカ寄りだけど他の国の人も理解できるとか、一応オーストラリア英語でも他の国の人が理解できないようなのはないというような、なんて言いますか、共通な部分を選んで使ってますんで、特に意識する必要はないと思います。英米の違いを学習するためのおすすめの書籍、ちょっと思いつかないですね。文法に関しては先週紹介したグラマーインユースの中で英米の文法の違いがまとめられているところがあります。はい、よろしいでしょうか。41番、マッピーマッピーさん、追加の質問ですいません。先生のTBR とハンマーさんのブログで TOEIC 対策本以外でやり始めた本が3冊になってしまいました。着手する優先度をつけるとすればどの順になるでしょうか。意思が弱いので並行して学習すると全部中途半端に終わってしまう可能性が大なので。英語ヒアリング特訓本、究極の英語学習法、 KH システム、トーミミ1にはすでに購入済みですが着手していません。時間が過ぎているのに質問すいません。来週に回答いただいても構いません。ちょっと2番のは私知らないんでお答えしかねます。1番と3番は、そうですね、1番先やった方がいいですかね。私は実際に遠耳はあれ持ってるかな、あったはずで、どっか、あったあった。あ、買ったんですけど、別に中身はやってないんで、今見ると、最初の方が発音、個々の英語の音の、解説、結構詳しくなってるんで、英語の音の発音、一つ一つの音の出し方を、練習、学ぶのにいいですね。で、その後ろに TOEIC 形式の問題になっていて、実際それ学んだことが役に立つか試すのになってるんで、英語の一つ一つの音を学ぶのに適したものです。で、それに対して英語ヒアリング特訓の方はもっと広い単位で文章単位での扱ってますんで、どっちが大事かって言ったら、文章単位で英語の音のリズム、ストレス、イントネーションとか、そういったところを学ぶ方が大事だと思います。はい、優先順は 1,3 でいいと思います。2番はすいません、ちょっと知らない本なのでお答えしかねます。それで質問は終わりかな。 大丈夫かな。あ、島次郎さん、先週は神崎先生の美声ありがとうございました。明日の TOEIC 対策はあるのですか。はい、あります。明日はエッセンスイングリッシュスクールからお送りします。で、ちょっと時間オーバーしててあれなんですけど、明日の TOEIC 対策の授業をやりたいと思います。皆さん、私のブログ行ってください。昨日私のブログを見ていて、自分のブログを見ていて、すごく感動したことがあるんですが、いや、自分で言うのもなんなんですけどね、このブログ過去記事すごい情報、すごい情報が隠れてるなと思って。私昔TOEICを受けた後、TOEIC 今日はこういう問題が出ましたよっていう TOEIC レポートをブログに書いてたんですね。最近ラジオでやってるんで文章には書かなくなったんですが、それが残ってる。で、それ内容が自分で言うのも恐縮なんですが、よくて感動したんで皆さんにも、見ていきたいと思いまして、私のブログちょっと行ってください。それのサイドバーありますよね、左の方のサイドバー、サイドバー行って、月刊アーカイブっていうのがあるんですが、過去記事がずっと並んでるの一番下の2005年9月のところを行ってください。で、2005年9月をクリックすると TOEIC 第117回公開テスト速報というのがあって、パートごとに、パート1、普段よりやや難しめ。でも、お決まりの品質語句も出た。Stacked, occupied, lean, load, the table has been set, she's reading on the sofa. これ全部明日のTOEIC出てもおかしくないですよ。パート2、難易度は普通、普通に流れる質問の出だしを聞き取ればなんとかなるものがほとんどだったが、ちょっとひねった問題も結構あった。で、どういうのがひねった問題かというと、Do you know where the post office is? No, not sure. とか、Who is going to succeed Mr. Jones after he retires? Actually, he decided not to retire after all. こういうのちょっとひねってありますよね。Do you know where the post office is? で、ポストオフィスどこって聞いてたら、答えとなるのポストオフィス、あそこの角を曲がってとか、in front of なんとかなんとか、on the corner of なんとかなんとかっていう、そういう道案内が来そうじゃないですか。でも裏を書いて、no, not sure っていうのが答え。とか、who's going to succeed Mr. Jones って言ったら、Mr. Jones の後任に来る人、誰っていう意味なんで、誰か人の名前が来るなと思わせといて、actually he decided not to retire after all。こういうのがちょっと難しい問題なんで、高得点を狙っている方、目標点860点とか900点の方、こういうところを気をつけてください。パート3はこの時難しかったんですね。難しいと感じた言い換え表現は会話中で The price was too steep。 steep って急激っていう意味なんですけど、まあ、プライス高いっていう意味ですね。で、それを選択肢で Their product was too expensiveいうふうに言い換えている。 too steep と too expensive が同じ意味で使われているっていうものですね。それから最後の3問が早かった。そのうちどちらかに時を問う問題があって、 when will the event take place のような感じの質問で、答えとなるイナマンスが会話の最後にさらっと出ていて、それを聞き逃したらアウト。まあ、こういうも難しい問題もあります。ちょっとその部分を聞き逃してしまうと答えが選べないっていうのもあるんで、まあ、あまりですね、パート3は完璧主義にならない方がいいです。そういうのを聞き逃しちゃってダメなものにはあまり固執しないようにしてください。パート4、優しかった。一つのショートークに質問が2つついている。ブルブルブルブルブル。Who is the speaker? Where are they going to visit next? あ、これね、パート4の問題なんですけれども、質問を先に読むことで、 まあ、2問目の質問と選択肢を読むことで1問目の答えがショートトーク聞く前に分かってしまう大体予想ついてしまうなんていうのもあります。パート5、難易度は普通難しめの5位、The Higher Standard of Ethical Conduct Secure Manner、Fall Short of Expectation Expertise According to Due to、この辺出てましたね。あ、これちょっと難しいのです。Before she begins the project, she should collect all the data. あの、before って時を表す接続詞ですよね。その後ろに続く部分で未来のことを言っているのに現在形を使うというちょっと特殊な文法です。Especially designed. この時出たそうです。TOEIC 結構同じの出るんで、もしかしたら明日出るかもしれません。前置詞を選ぶ問題で、Work on the project のように Work の後ろだから on を選ぶというコロケーションの問題ですね。そういう問題があったのにもかかわらず同じパート5内で Work on と Working on っていうのが、他の問題文の中で使われていて、テストついてて、あれこれ答えここ見れば分かっちゃうじゃんっていうのをちょっと気になって書いたものです。ああ、パート3この頃間違い探しね、間違い探し一番厄介なパートで結構、落とした問題があるんで、ここではスタートワークっていうのを間違いというふうに思ってしまったんですけど、実はもう一つ別のが間違いでそちらを選ぶべきだったという説明がしてある、という感じで、こういった感じのですね、トイックレポート、これはあの2005年9月なんですが、2005年11月、2006年1月、2006年3月、ここまでが旧トイックです。でもまあ、あの結構旧トイックでも同じようなの出ますんで、もし時間があったら皆さん見ておいてください。本当は今日時間があったら一緒に全部見たかったんですけど、今ちょっとすいません、時間がなくなってきてしまったんで、2006年5月、ここから新TOEIC です。2006年は5月、6月、7月、9月、11月というふうに受けました。で、その後、あ、でもこの辺って、もしかしたら TOEIC リポートをもうこの辺やめたかもしれません。2006年、6月ぐらいから韓国のサイトの、あ、やってあるか、大丈夫だ、2006年6月はやってあるな。でもちょっとだんだんですね、この辺の時期って韓国サイトの情報がそのままリンクを貼って終わりで済ましてるのがあるんで、ちょっと参考にならないかもしれませんね。この頃って韓国の違法サイトでその日に出てきた問題まるっきり同じの全問載せてるっていうのがあって、で違法サイトなんで、まあ、すぐなんていうか閉鎖されてしまって、今そのリンク行ってもないんですけどね。なんだこれ全部載ってるのがあるんだったら俺が頑張って書くこともないなと思って、2006年夏ぐらいからちょっと作るのやめちゃったんですけれども、2006年前半ぐらいまではやってましたんで、皆さんそれもし見ていただけると、今日見ておくと明日の試験で結構出る可能性あります。あ、やってあるな、2006年7月とかも大丈夫だ、なので TOEIC がある月のアーカイブの中で TOEIC がある月行って TOEIC リポート見ると、こういうところ今日の問題難しかったですよっていうの書いてあるんで、あとそうだ TOEIC 前後のところの記事で TOEIC 直前対策とかありますんで、過去記事おすすめです。過去記事見てください。はい、という感じで、今日の放送はこのぐらいにしましょう。明日 TOEIC 受ける方、皆さんぜひ頑張ってください。で、明日は、池袋のエッセンスイングリッシュスクールから午後7時から Q&A 番組再びお送りしますんで、今日 TOEIC あの問題ちょっと答え分かんなかったんですけど、あれって答えどれですかねとかそういう質問送っていただけるとお答えしますんで、よろしかったらそちらもお聞きください。では今日は終わります。お聞きいただきありがとうございました。The fallen in the back seat.